て聖書の朗読をさせていただきます。コロサイ1章15節から23節まで、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべてに巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ巫女によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は巫女の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。以上です。
おはようございます。毎月一度お伺いさせていただいて、皆様と礼拝を共に持つことは本当に感謝です。今日も新しい方が教会に来られていると思いますが、教会というところはだんだんと慣れてくると非常に素晴らしい場所であり、神様を学び、神様を知り、永遠の命をいただいていくという過程の中において、私たちは本当に神によってこんなに良き生涯をくださることを感じます。でも教会に来て一度に人生が変わるわけではありませんね。本当に平安な良き生涯を得る、だんだんと時間がかかってまいります。日本でも私たちが伝道していた頃、今から40年ぐらい前ですけれども、教会に来てくださいということを私たちは周りの人に言うんですが、学生さんたちはお友達を誘いながらですね、教会においでよ、英語が習えるからって宣教師が言って、英語を教えてるもんだから英語を習いに行くっていうの目的の人がたくさんいましたね。もっとひどいのは、ちょうど日本もまだ復興してない時代でしたから、貧しいものはまず食べるものも少なくて、特に学生さんたちはあんまりろくに食べられない状態でした。そういう学生さんたちにですね、教会に行ったらね、パンと杯があって、それ食べれるんだよ、いわゆる生産式のことを言ったんですけれども、そうか、それじゃあ行こうって言って教会に行くんですね。でその生産式に行くと、杯、ちっちゃな杯にちょっとブドウ酒が入ってるんですね。それを飲んで、そして分け与えるパンが本当にこれぐらいのパン、それをいただいて帰りながら、あそこ行ったら100人分ぐらい食べないとお腹いっぱいにならないねなんて言って、そういう程度で教会に来る人がたくさんいましたね。 それでもその中で一人救われた人がいるんですよね。東京世田谷区にある朝顔キリスト教会の井出牧師という人がそのようにして行って、初めて教会に行ったら聖餐式があって、その聖餐式の中で、パンのちっちゃなものを食べてがっかりしたということを明かししてましたね。で、彼は有名な説教者になりましたけれども、とにかく教会というところは神様から素晴らしい生涯を与えてくださるところですということですね。ですから今日の箇所でお読みします第一章コロサイ人への手紙のところで私たちはちょっと難しいなと思うんですね。それを準備しながら私も 4、5冊の本、仲介書やら辞典やらいろいろ引きながら、またもう一度神学で並んだことをこうして考えてみたんですけれども、初めて来た人は分かんないですね。巫女が巫女が巫女が巫女がって言ってね、何かしら神社の巫女がこうお祓いしているような感じで、同じことかなと思ったかもしれませんよね。でも巫女っていうのはイエス・キリストのこと、巫女、恩子と書きますよね。日本語では難しいんですよ。ですから普通こちらで生まれた人はですね、おグレッグって言えるけども、私たちどうしてもグレッグ先生とかグレッグさんとか言わないと、なんとなく日本人っていうのは敬語を使わないと、もうなんていうかね、難しいですよね。だからここでも英語の聖書あたりでは直接ジーズスとかあるいはロールとかそう言ってますか、日本語の聖書はミコイエスキリストというふうになります。そういうふうにして聖書の中にいっぱいわからないとかたくさんあるでしょ。その言葉すらわからないのに新しく来た人はまたここで一体何が書いてあるんだろうかっていうのを、ね、考えますよね。ここにキリストの教会の一番大事な教理としての第一歩が書かれてあるわけです。ここを通らないと私たちは信じていかないとイエス様にある救いの恵みを受けることもできないし、そして分からないままに住んで教会なんて嫌だなんていう人もたくさん出てまいります。こうして当時のイエス様の時代においては、イエス様がお話になったいろいろの神の国、イエス様はこの世に来て経済的なことでお話になったり、政治的なことやら軍事的なこといろいろと話されたのではありませんね。人々はそういう偉大な王様がやってくる、そして自分たちをまた再び平安の中に収めてくれるという期待を持って、ナザレの主イエスキリストと彼らは迎え受けました。ところがイエス様はそうじゃなかった。イエス様が言われたのは神の国を第一に求めなさいですね。そうすれば全てが与えられます。で、分かんないんだ。神の国って一体どこにはそこに移民していこうかなと思う人も出てくるかもしれませんよね。そのようにしてイエス様がおっしゃったことはいつも父なる神の御国、そこにこういう教えがあるんだ、こういう素晴らしいことがあるんだ、神の愛がここにあるんだということを教えられたんです。ですから人々はがっかりいたしました。期待外れでした。そういうイエス時にイエス様は御言葉って、ここに福音書4つの素晴らしいイエス様の歩みと教えを書かれています。そしてイエス様が何をなさったかというと、本当に難しいことを言われなかった。時々分かんないことがあります。イエス様が言われたことはね、右のほっぺた打たれたら左のほっぺた出しなさいなんて、バカなことできるかと私たちは最初は思いますよね。でもそのようにしてイエス様は神の国の愛を説くとか、そしてまた周りの人々、なかなか信じない人たちにとってイエス様は奇跡をなされました。病人が癒されました。当時困っていた悪霊好きの人たちをも癒されました。いろいろな出来事を、それを超自然的なものとして私たちは奇跡としてそれを受け入れて、教えられて、ここに教えられていることを受け入れていますが、当時はまざまざと人々に見せられました。そしてイエス様が天に昇られるという予言を通して、その通りになりました。 もう一度イエス様がこの世においでになるという予言を残って、これが最後の時ですけれども、私たちはそれを希望として待ち望んで、そしてイエスのために神の御国に迎えられる、そういうことを私たちは望んでいます、待ち望んでいます。これが今の時代で、そしてその間において命が終わって、召されていく人たちもたくさんいます。でも神様はお約束通りに、そういう人たちも神と共に、信ずる者は御国に変えられるという、素晴らしいですね。そこまで皆さんがよく分かるようになると、もう教会に来るのが楽しみになります。それは希望が与えられるからです。で、聖書に書かれているここでは、今日は、コロサイ人への手紙と書いてありますが、コロサイという場所において、町が建てられ、多分ここは他の教会と同じように、ピリポとかいろいろのコリンとか教会と同じように、非常にその当時経済的にも政治的にも豊かな場所になっていた町ですが、ここでコロサイ書のことについて今日は書かれています。これはこの教会を建てたのはエパフロス、そういう人が建てたんですが、まあそんな小さいことは時間がありませんからいいんですけれども、この教会に問題があったんですね。そしてその中によそから入ってきた新しい、今の時代でいうニューエイジなんとかってね、運動があって教会にだいぶ悪い影響を与えたりしていますけれども、当時はそうでした。そしてその場所に、教会においてグノーシスという派が入り込んで教会を乱していったということです。この箇所で一節からずっと見ていくときに、教会の中の問題をいろいろと書かれていますが、まず聖書の中で 人たち、すなわち使徒パウロがローマの牢獄の中で書いて、自分がプラントしてきた、育ててきた教会が今はどんどん栄えているけれども、その反面大変な危機に陥っているところもたくさんあるということ、海の親である彼は一生懸命になって手紙を書いて、そして各教会に送っていました。そのうちのコロサイ書は一つであり、またコリント人の教会では信仰による義というものが非常に幅広く自分勝手な理解を持ってそれが広まっていってしまった。最初に解き明かされた義というもの、 Righteousness についての教えが間違っているという、そういう教会の中で不道徳が起こってきて、人々は不貧困の生活の中に陥っていったという、その教会の乱れを彼はコリント人第一と第二について書いています。さらにまたガラティアの教会では、信仰による義、信仰によって私たちは義とみなされるということを、それだけじゃないんです。ヤコブの方では、あなた方は信仰による経験を持ってそれを実践していかないと救われる、そういうことを言っているので、それをミックスされちゃって大変な時代になりました。ガラティアの教会ではそれですけれども、エペソやピリポの教会では、教会に来る人たちが一致していくということです。ユニティがなくなってきて、めちゃくちゃに自分はこの派だ、自分はあのグループだというふうに分かれていく、そういう群れになってしまいました。よく起こることで、何もピリピア、そしてエペソの教会だけでなくて、今に至るまでそういうことが起こっているんですよね。だから皆さん、教会に来るとみんな正しいいい人ばっかりだと思う。ノー、そうじゃない。教会に来るのはみんな罪人ばかりなんです。世の人と同じように。罪の心があるんですよ、皆さん。いいですか？だから、ちょっと自分ができる、ちょっと自分が知って成長した、どの子の人をすぐリーダーシップを取って、自分の行きたいように教会を動かす。でたらめな生き方になっていく、そういうことです。ある人がリーダーシップでこの教会にいたんですけども、熊先生、あの洗礼受けさせてくださいって言うから、次に洗礼、信仰の確信があって告白できるのはどうぞしなさいって言ったら、いや先生からしてもらいたいんですとか、冗談じゃないですよ、フェイスバイブルのあなた集っているんだから、そこでしてもらえるのって。分かっちゃいないですね、立派な頭の人なんですけど全然自分の好きな勝手な方にして、洗礼もまたそのようにして、教会はそういう勝手な生き方において乱れていきます。自分が好きな、自分がいい、 自分に都合のいいそういう思いで信仰を持っていく人っていうのは大変な危険になります。そうではなくて、イエス様によって私たちはイエスを中心とし、イエス様が語られた御言葉によって私たちはそれに従い、その中に書かれている神の国の教理をしっかりと持っていかなければ、教会というものはいつも問題になっていき、非常につなぎ難しくなります。会社だったらですね、他の団体だったらそうでしょう、 あんたそんなこと言うんだったらやめたまえって言います、ね、追い出されてしまう。なぜそういう権利があるんでしょう。それは給料を払っているから言うこと聞かなければ、あなたなんかもう行きなさいって辞めさせてしまう。でも教会は給料を払っていません。教会その人たちからみんな献金が来るんですし、言うこともみんな一応まとめてそれを聞いているし、その輪ができるとか非常に難しい。全く神様を信じて心から主に仕える愛を持っていかなければ、教会の一致がなかなか難しい。そして不平不満が出てくるのが今に至るまでこの地上行われている状態です。ですがコロサイの ところを見ますと、使徒パウロは大変悩みました。自分がせっかく神様のお話をし、そして御国の教理を持って、そして私彼らが教会の形成をなし育っていく、その段途中において虫食いといいますか、虫がついて乱れてしまう、壊れていく、そういう状態になっていたので彼は非常に悩みました。そして教えられることはここで書いてあるように、皆さんがお読みになりますが、教理に基づいて信仰の面をしっかりと持っていかなきゃならない。その教理の根本であるのは何かというと、御子イエス・キリストがということです。御子イエス・キリストが、御子イエス・キリストが中心であり、その方の言われた教えの通りに私たちは従っていく、その大事な差をパウロは手紙の中に記しております。まあ私も過去40何年の間伝道してまいりまして、5つの教会を牧会したり建てたりしてまいりました。一番問題なのはやっぱり教会が一致して教理に従っていくことです。教理をしっかりと見つめて、そしてそれに従って愛の中に結ばれていくときに教会は成長していきますが、いろいろな問題がありました。そして個人的な問題はまあどうにかできるだろうけれども、難しいのは一度その中で分子か反対者が出てきて、そして争いになって教会が分かれていく。教会が2つに分かれればまだどうにかなるときは、3つにも4つにも分かれてしまうような悪い状態もある。そのうちに今度は、牧師さんあんたいらないよで出て行けって言われる時もありました。正しいことを言って聖書の御言葉を中心として私たちはそれを伝えていく上において、気に食わないと強い信者さんたちはすぐに分派を起こしたり反乱をしたり、牧師追い出しをしたり、いろいろありますね。皆さんご経験されたでしょう。皆さんもそういうのが教会なんです。教会はいつも愛してます愛してます、仲良くった食べて礼拝していい歌を歌ってっていう、それだけじゃないんですよね。教会っていうのはいつもその中で私たちは何かの問題、悪魔がいつもあなた方をキリストから離らかせようとしていろいろな出来事を起こさせるんですよ。びっくりするような出来事も起こりますよ。本当に私はそれを何度も経験してます。おお神様、なんてあなたが与えてくださってこの群れが困難になるんでしょう。もっとあなたが愛している兄弟姉妹をこのようになるということたくさんありますよ。ましてやキリストによって生まれ、キリストの家族の中に生まれた人たちが二小学から育ち大きくなっていくとキリスト教会に来て、みんな良き教会の生涯をしますが、日本人なんていうのはその他に仏教があり、神道があり、カルトがあり、オカルトがあり、いろいろなことの中によって、お金さえ儲ければ自分が利得があり、自分のためになればという宗教ばっかりを持っているからこそ、教会に来て、ノー、そうじゃないんだというあなた方は、そういうものみんな偶像礼拝であり、捨てなさい。そして、誠の神、イエス・キリストを、救い主を信じて、誠の神を信じていく。そういう信仰である。あなたに現在地上においていろいろな出来事の中でお金が儲かるとか、いやどうのこうのという自分に利得のあることばっかりを教えていく教会ではありません。そうじゃないんだ。ひどいのになるとね、 牧師さん、あなたの教会である何かをご利益何ですかって聞く人平気でいますよね。びっくりしちゃう。うちの教会ではご利益ありませんよっていつも言うんですけども、そういう人来なくてもいいと僕は時々思っちゃうんですけども、そういうふうにしてご利益を求めていけば神様を愛しますという交換条件の信仰者がたくさんいることを気をつけてください。そうじゃなくて、私たちはイエス・キリストがこの哀れな人間を助けてくださるために十字架にかかって死んでくださったというのがここに書かれてあることです。この順序ずっと、その中でコロサイの教会にはグノーシスという一つの哲学的な思想的な群れが入ってきました。教会は常にこういうものに問題として立ち向かなきゃなりません。それには誰が一番主として導くのか、それはイエス・キリストである。目に見えない方だけれども主イエス・キリストが私たちの救い主であり、私その方に従っていく。そしてこのご指導の中に聖書があって、そのイエスが神が言われた御言葉を通して私の信仰が守られていかなきゃなりません。グノーシスという派は、私にとっては時間がありませんけれども、イエス・キリストを神のことを信じないような、あるいはこの世の中のクリエーションとか創造物とかそういうものに対して人間の霊とそして知というものが二つになってそれができていくんであって、イエス・キリストがそれを作ったのではない。その下の、もう一つ下の段階の人たちがこの地上を作っていったとか、いろいろな、その当時の人たちにとって都合のいいような新しい息吹をかけてきました。聖書の教えとは全く反対であります。ですからイエス・キリストは世の初めから神と共におられて、神の子であり、我らの主であり、そして私の救いのために十字架にかかられた。罪の許しは しなければ取れない、そういう状況の中でイエスが身代わりになって死んでくださいました。その方が私たちの救い主、その方は告白することによって、信ずることによって、受け入れることによって私たちの罪が許されるということなんです。皆さん、だから一銭もお金出さなくたっていいんです。いろいろと願掛けしたり、いろいろ修行したりしなくてもいいんです。私はイエス・キリストが神の子であるということを真剣に心の中に単純に信じることによって、その方から私たちは罪の救いを許しをいただくのです。イエスはそのために十字架にかかって死んでくださるまでに、神様は私たちに救いを持って神の国に入るようにとされたのが、この聖書の中に書かれている一番大事な神の愛であります。神様がとことん私たちを愛していてくださいます。私たち自分で解決できない大きな罪を、皆さん覚えていてください。私たちは一度死ぬことと、死んだ後神の前に立って裁きを受けることが定められているとヘブル書に書いてますね。なんと恐ろしい言葉でしょう。私たちは一度死ぬんですよ。みんな死を怖がってますよね。死にたくない、どうにか逃れたい、いろいろなことがあります。でもその死に直面しなければ、あなた方一度生まれて、そしてこの肉体が死に至るまでの地上の生涯を動き、その後に神様の前に立たなきゃならないということですよ。神様は今頃はソロバンで弾くんじゃなくて、コンピューターでパパパって言って、お前何月何日にいいことしたな、あれはよかった、ね、お前の悪いことしたな、これはもう帳消しだ、してあげるって、ね、そういうことで神様が罪の許しをしてくださるんじゃないんですよ。神様の前に私が立った時に、あなたはイエス・キリストを神の御子と信じたか、それですよ。だから私は、皆さんが教会に来る時に、皆さんがイエス・キリストを神の子と信じてください。あなたの罪のために十字架に死んでくださってまでも、神は私に愛を注いでくださいました。その神様の愛に応えられて、私はイエス・キリストを信じて救われました。あなた方は何回も聞くでしょう、このことを。でも分からない人がまだいるんですよ。いいですか？何回聞きながらでも感じてない人がいる。その証拠に、他の教会に行って、あるいは、いろいろとありますけれども、日本では特に感じられるのは、私は何月何日何年にバプテスマを受けて信者になりました。 No、それを神様が言ってるんじゃないんですよ。洗礼を受けたからクリスチャンになって救われたんじゃないんですよ。救われるということは、イエス・キリストを神の御子、私たちのあなたのために死んでまでも愛を持って罪の許しをしてくださったという方が我々の救い主である。その方を私たちは何の言い訳もなく、ただ許してくださったのがイエス・キリストであり、十字架であり、そしてイエス様がその上永遠の命をくださいました。それを宣教師たちが伝えに参ります。そして世の中の人はそれを信ずる人も信じない人もたくさんいますが、その中からわずかの人がイエス・キリストを信じて素晴らしい生涯変えられて皆さんに伝えるのです。この教会もそうです。みんなそうです。自分の罪を認めてください。どんなにあなたが人の前ではなくて神の前に罪がある人間であるかをよく気づいてくださる。人の心は分かりません。あなただけが自分の心の中をご存じであり、天の神様がご存じであります。その方に持ち開きをして許していただき、そのためにイエスが十字架にかかって死んでまでも、いいですか、までも私たちの罪を許してくださった。その方が生き返って神の子としてこの地上で御国を語られた。その方が神の子であるということを信じてください。その告白ができて、今度は初めて洗礼を受けて、周りの人々に、私は今日からイエス・キリストを神の子と信じ、救い主と信じて、罪許された者として信仰を持っていきますという告白をするのが洗礼式なんです、皆さん。でもその前にしていない人がたくさんいるんです。いい加減で、また牧師も牧師でいい加減な牧師も、あなたもう6ヶ月教会に来てるから、もうそろそろ洗礼受けましょうね、なんていう牧師に注意してくださいよいいですか。あなたが本当に心からイエスを神のことを信ずる人、その信仰の告白ができた時に、私たちは洗礼を受けて、人の前に、私は今日からクリスチャンです。罪許されたこの恵みの中に生きていますということを告白して、証として私は教会に連なるものとなり、神の御国に連なるものになります。このようにして、使徒パウロは教会の中でそのようなことが起こっていることを非常に心を打たれ、さらに彼はいつも言っていることですけれども、私たちはいつもあなた方に、ために祈っていますと、ここでも一章の三節書いてますね。パウロは海の苦しみをした挙句、今度は離れていった教会の人たちに、あなたのために祈っています。乱れていく教会を信じて、彼は信じなくて悲しんで、そして取りなしの祈りをしています。皆さん、取りなしの祈りというのは自分だけの祈りじゃないんです。ああしてください、こうしてください、こうです、こう、自分のことだけ祈って、さあ終わりましたってないんです。取りなしの祈りっていうのは、自分の身の回りにして、あの人が救われていない、あの人が神様を信じていない、なんとか彼のために、彼女のために祈っていこうっていう、そういう思い、陰で祈っています。祈られた方は、別に感じもしないし、知りもしないし、ありがたさも知らないでしょう。それが神の愛です。私たち信者がその人たちのために、病気の人みんな陰で祈ります。決して報いをくれません。しかし報いなしに私は祈ってあげて、そして神様がそれに応えてくださいます。パウロも同じように牢獄にいながら、コロサイの人たちのために祈ります。どうか彼らがそのグノーシスの影響から離れて、まことの福音をこの御言葉を聞くことが、座っていくことができるようにと祈りました。教会は大変ですよね、皆さん。今から30年ぐらい前だったかな、この教会で一人の牧師が間違った信仰に入りました。教理から少し離れました。いい牧師さんでしたけれども、教会はハワード・イノウエ・ナガヤ、みんな教会の長老たちと 役員会と一生懸命になって語り合いした。そして一人の牧師はとうとうそこから出ていきました。牧師は自分が受けた新しいアイデアを信仰の中に取り入れて、この教会すらそういう乱れに陥った時がありました。一人の人の間違った考えで聖書から離れていく、そういう危険がいつ起こるかわからないのです。皆さん、コロサイにもそれが起こりました。まずコロサイがそれが最初だったかもしれません。グノーシスという宗派が入ってその思想を取り付け、最初は哲学的なそういう思想でしたが、だんだんとそれが神学的なものに入っていく。そしてパウロが語った聖書の御言葉通りの教会がどうあるべきか、どのようにして信徒が成長していき、どのようにして生きていくかというそういう問題を乱してしまいます。それをパウロはどんなに心の中で痛んだことでしょう。ですから彼は祈ってますよ。常にあなた方のために祈ってます。人のために祈ることの素晴らしさを教えられますね。皆さんが今これから牧師を必要として祈ってますが、神様は必ず与えてくださいます。私たちの栄光キリスト教会も牧師のため、新しい牧師が来るために祈っています。ある人が、熊先生、あなたがずっとやればいいじゃないかって冗談じゃないもん。だいぶ年になってきたから、そんなに続きませんが。でも今からでも祈りつつ、やっぱり本人がそばにいるとね、真剣に祈らないみたいね。僕が生きてる限りいいと思ってる。祈ってくださいって僕はいつも言うんですけども、牧師さんがまだそばにいればですね、早く首にしないかなと思うんですけども、なかなかそうはいかない。早く新しい方が起こる。この前も一人候補者があったんですけど、やっぱり会わなくなって、実現不可能でしたけれども、一人の牧師先生が来てくださって、そして教会を導いていってくださる。それは非常に大事なことである。使徒パウロは、その自分が生みの親となって育ったコロサイの教会のために、非常に人知れず祈りました。グノーシスという宗派は知的なもの、そして知識ということを主体としております。で、そういうこと時間がありませんけれども、とにかくイエス・キリスト、神の御事を信じない、そういう人たちの教えに傾いていきます。非常に危険なことです。霊の世界、無知な世界から、それだけでなくて知識も交えなさいということですね。もっと予的なものを加えて。でも私たちはその予的なものを加えるときに大きな危険が出てまいります。こうして私たちはもっと大事なことは御言葉であり、それを理解させてくださる霊の世界、父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊様の三位一体の御神から与えられている霊の問題、人間の霊の問題に、神による霊の世界に入れていただきました。皆さん霊を持っていますよね。魂の中に知識もあるし、霊があるからこそ私たちは死を恐れていくんですけれども、そういう人たちの中において、私が誠の神の霊をいただいている者にとっては、聖書の教えから離れるとすぐに分かります。危ないなということ、こういう教えである。まあ時が移るので、2000年前にパウロが思っていたものと霊の問題は違うかもしれません。感じ方がですよ。霊は同じですけども、私の今の世界ではそういうのがもっと予的なものになっていきますね。知的に成長するといいことです。今は本当に素晴らしい、どこにいても携帯電話が話せますよね。嫌なら嫌で受けなくてもいいし、ブラジルでね、40年ぐらい前に私伝道した時、アマゾン川流ずっと遡るんです、ね、アマゾン川の幅が200キロもある、2000メートルぐらいあるような、だから先が見えない、対岸が、そういうところを船に乗ってどんどんどんどん上がっていくんですけども、行ったら最後予定していた家内に言っていた日にちに帰れないことが何度もありました。あの時に携帯電話があったら本当に家内は心配しないでよかったなと私は思うんですけど、あの頃の電話ってのはどこ行ってもギーッと回してね、 アロアロアロってで今度は受ける方が全然届かない。だから受ける方もアロアロってハローって言うんですけど、ポルトガル語でアロアロって、それが届かない。しまいに今度は急ぎのようだからって言って金出したら、南米というのはね、金かけ出せばね、すぐに物事が進むんです、ね、便利な国です、あれは。だからそういう国で金出すと軍のね、無線がいる。それに金渡すと、それじゃ電話してやる、すぐ通るって言ってね、言うんだけれども、次の町ずっとところに行くと、そこまで6時間ぐらいかかっちゃうね。まだかったら、いやまだだまだ、じゃあ明日にしようって、また一晩出て、明くる朝からまた電話かけると、でまたお金くれてるんです、またお金やるとまたやる、そしてそのまた3つぐらい軍のステーションを通して、すると3日ぐらいかかるんですね、電話かけるのに。役に立たない、こっちが帰った方が早いそういうところですよ。旅先でハガキで手紙出すとですね、3週間後に着くんですよ。私は今どこどこで何をしてますから、家族は元気かなんて手紙書いてあるけど、郵便屋も郵便屋、いつだって遅いから構えしない、届けばいいっていうのは、届いたらいい方ですよね。そういう状態の中で言うと、今このようにして、携帯電話もあり、いろいろのファックスもあり、テレビがあって、人間の知恵であり、そして科学まで成長し、その科学が偉大なる技を成していく時代。確かに人間にとっては知的な面が非常に大切だ。けれどもそれが成長しても人間の片方の何かというと霊の問題について全然考えてない。教会に来る人たちは神様を求めて来るだけでなくて、あなた方の心の中にある霊の問題がしっかりと神を求めていく。その霊を与えられるんです、神様から。世の中の霊の問題じゃない。世の中の霊だったら悪魔のこととかいろんなことばっかり求めていきますけども。クリスチャンになるとイエス様が十字架に死んで血を流し、あの尊い死の贖いによって私たちは、リデンプションによって私たちは、今こうして神の霊をいただいて、聖霊様が皆さんの中に働いて、そして私たちはまっすぐに神に従っていく。しかもその中で喜びを持っていくことができる。その中で感謝を持っていくことができる。そして希望を持って、いつか死がおいでになるときに私たちは神の御国に入ることができるという、そういう素晴らしい霊の問題をいただいているからこそ、私たちは礼拝に来ても喜びであり、目に見えない、聞こえない、わからない神の御姿を心に感じて、霊感じて礼拝ができるのはそのためです。パウロはそのことを言っています。知的なことも大事であるけど、もっと大事なことはあなたの霊の問題であり、神様に対するつながりであり、信徒としてその霊に満たされたイエスを信じて教会が一致していくときに、あなた方は本当に素晴らしい教会として成長していくでしょう。数が多いとか少ないとか問題にしないでください。まことにイエス様を信じている人々、イエス様はこのように私たちに救いの恵みをくださった。本当に生きがいのある、命に変えても惜しくない、その神様を私たちは信じている。神様はその人にとって大きな喜びである神の御国に希望というものによって今つながれていくんだ。いつか神の御前に立つ時が来ます。いつかイエス様が門戸を開いて待っておられる時が来ます。あなたは準備できていますか？あなたはその人は、まあ私は若いんだから。今伝道している一人の人はですね、何遍言っても、ねえ先生いいですよ、今ね、まだお呼ばれがないから、そのうちに行きますよって言って、お呼ばれが来た時に終わりですよ、みたいなですか。心臓がポンと止まったらもうその人そこからいないんだよ。ポンポンポンポンと心臓の音がするけれども、それがポンと終わったら、年が若い人でも古い人でも年寄りの人でもみんな同じです。ポルトガル語はじゃあアカボーって言います。That's it。もうそれで終わりだっていうことです。それまでの前に私たちがイエス・キリストを神の御子と信じてください。霊の問題はイエス様によって本当に素晴らしい目が開かれてきます。イエス様によって私たちは永遠の滅びない御国に迎えられるということを今は分からないでしょう。けれども だんだんと分かってまいります。御国に行くことの喜びを私たちは経験していきます。こうして教会は予的な知識者ばかりではなくて、それから離れたものとして霊的な中で成長していかなきゃなりません。常に時代の新しい流れに沿っていくけれども、そこから離れてはいけません。聖書から離れてはいけない。教会は主イエスを中心に、主イエスを頭として人々はこの群れを守り続けなきゃなりません。教会は愛によって一つの一致を持っていかなきゃいけない、そういう群れです。皆さん、どうかこれを思いながら、あなたの命がここに書かれてあるように、イエスによって永遠の滅びない命をいただく、そういう希望に、信仰に寄っていただきたいと思います。お祈りします。神様、ひとときの間、難しいこの箇所を心を開き、御言をくださったことを感謝いたします。主イエス様、どうか新しい人も古い信仰の人たちもみんな同じように心を開いて、我らが信ずる救い主主イエス様を仰ぎ見て、間違いのないようにこの群れが育っていきますように。主イエスキリスト様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。